マクロン、ファックスとは関係ありません。大人の学校第244回、モンソン、赤なめの体調の悪い隊長さんから、捨てるのはもったいないお便りをもらうの回後半です。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとせ、加藤丹陽でした。
一番乗りしたいもの、
ね、
体調の悪い体調さんは、
うん、
少女。
あ、
他にはありますかっていうことなんですけど、
なんで少女
一番乗りしたい、といえば大喜利みたいな
のないよね。
一番乗り、
一番乗りしたの、
あー、一番乗りしたいものはね、あ、本当ね、これ自分の性格を表すなと思うんですけど、クラス、学校のクラスってありますよね、クラスで絶対持ち回りでやんなくちゃいけないな係みたいなのがある。
はい、
それが俺一番乗りしたい。あの、もう速攻やめたいっていうか、終わらせときたいっていう
か、なんか、球技大会実行委員みたいなやつとか、
全員やんなくちゃいけないんだとしたら、最初にやっといて、後でやるとさ、
比較対象、
そうそう、比較されるしさ、最初にやったってこと時点で、加算ポイントあるでしょ、どう考えても。だからね、この間幼稚園にうちの息子が入ったんですが、幼稚園でももう入園式の時に係になって ってい
う
あるんですよ、
役員気であるのね。
で、役員はね、優先で自己申告制っていうか、何でしたっけ、なんだっけ、立候補
やります、
あ、そう、立候補なんだけど、まあ、みんなやらないもんで、やるって言わないもんで、先生が、では条件的にはね、未就学児がいてそれを育てるっていう人は目指しますっていう、なんかそういう条件の中でやる人を決めざるを得なかった。でその中でさ、休日の、園の休日のウサギの世話の係を決めます。係って言っても、このクラスに15人ぐらいのクラスですよ、幼稚園の年少なんでね。その中で10人ぐらいやらなくてはいけません。でこの日程が書いてあるので、もう分かる人はそこに名前書き込んでください。僕は亀さんと性格一緒なんで、速攻一番最初のところもうやっちゃおうって。でその日俺が休みなんで、祝日なんだけど、絶対的に仕事忙しくなるから家で仕事しなくちゃいけない、もうそれが分かってたから、これやるからもうそこ書いちゃって、もう速攻書いて、そういうのやっとけばさ、あ、この人は一番最初にやるんだ。
ウサギの世話なんてさ、大事だけど、分かる、大事なのは分かるんだけどさ、ウサギさんなんてさ、知らないよ。
でもさ、
まあでも
それも何優先、一番乗りしたいもの、
一番乗りしたいものはモンソンがすると、
昔は
朝の釣り場だね。
え、
朝の釣り場、
あ、
まあ、とりあえず朝港に行って、まあ、船だったらしょうがないけど、釣り場に行って、もう釣り場に着いたらもう経験関係ないから、一番いい釣り場を早く来たやつが取っていい。
明日はふるさと公園行きますか。
ああ、それタナゴ釣りでしょ。
ああ、タナゴが釣れんの。
うん、タナゴはいいよ。
うん、あ、それ食えないんだよね、タナゴ。
食えない、食えない、見るだけで。焼津港とか、銚子港、銚子港はでもどこでも同じなんだけど、釣り場で一番いいとこ取って、もうそこはもう 一番乗りして撮って、
そんなの分かるもんなん
やっぱだってさ外海に近いところがいい、
まあ釣りあまあって言ってた、釣りなんてあれだろうね、ちゃんとみんなさ、初心者って少ないから、人とどれぐらい距離空くなっちゃいけないっていうか、人のスペース取り、なんか決まってんのかな、
なんかね適当にその辺でこう釣ってるとその辺のジジイだが来てどうでって言うじゃん、サッパしか釣れませんとか言うと動画行ってこうその辺でやるか始めるか、なんかさ初心者ほど好きに場所取ったらいいんだよ、もうジジイどもは動画動画って言ってや始めるから、もうどこでもいいの本当。
何これバッテリーローになっちゃった。
オーマイゴーシ。
あ、こっちが。サブが。
だから、もう、モンソンは、もう、とにかく釣り場。
ああ、そうですね。じゃあ、次。
はい。
賞味期限切れは何日まで OK？ 卵や魚、肉、弁当などの賞味期限ですが、何日何時間までだったら OK ですか？私は、卵なら5日くらいまで、魚や肉は1日、弁当なら 2,3 時間まで、それを超えると大丈夫、それを超えると大丈夫だと思っていてもお腹が反応してまい下痢になります、皆さんのセーフラインはどの程度ですか？賞味期限ね、
余計なものを買わないっていうか
賞味期限超えることない、
ない、もう冷蔵庫いらないってぐらい何も買わないから、
うちは人数いるから、
まあそうだよね、うちもさ
大体
赤ちゃんがさ冷蔵庫にあるもん食わないから、
そうだよねということはもうほぼ2人だもんね
冷蔵庫しかもさ腹減ったなーって言ったらさもうすぐその辺にコンビニあるから
あとどっちか買ったっていうの覚えてるじゃん、
冷蔵庫近所のコンビニかスーパーがあるもう冷蔵庫状態だから、
それは、
歩いて冷蔵庫に取りに行くって感じだから、
もう一時期駅前に住んだ時はもう冷蔵庫の中っていうよりも駅前のスーパーが冷蔵庫なんで、
うちの今いや本当にうちの家にある冷蔵庫に入ってる食い物は氷とカルピスソーダしかないと思う、だからね、
じゃあこれはないですね、ちなみに賞味期限はねうちはそうすごいオーバーしてるものばっかりで、調味料とか1年、
それはねある、
俺は
常温保存の方はある、ウェイパーとかさ、
じゃあ
全然使わないのは死んだ
よ、お腹壊さないんだけど、なんかその健康的な被害は考えてないんだけど、これ1年前だったらもっとうまかったんじゃないかなっていうね、俺の勝手な欲望が鎌首をまたげるんですよ、そういうのはありますね、
パンテラのね、
はい、そうそうよく分かってますそろそろもうね45分撮ってたんで、
あ、そうなんだ、
じゃあ最後にしようかな、
やっと17分、やっと18分、
いやこれ逆算なんで、半分ぐらいですね、へそくりという名の貯金、
はいはいはいはい、はい、
私は買い物した時のお釣りで、500円玉が財布に入ると絶対に使わないように貯金しています、これ500円玉貯金、1年で6万全部貯まりますよ、
はい、
皆さんが実践しているへそくり貯金の仕方など紹介してください、これできないんだよ、
これはモンストのプロですよ、
へそくり貯金、っていうへそくりって言っても自分の小遣いを貯金してるだけでしょ、
あのね
自分の脳を騙してる、
まあそうに近いかもしれないんだけど、モンソン酒好きじゃん、
ああ
で、ラッキーウイスキーとか大五郎とかの瓶が部屋にあるんだよ常に、で、さこういうモンソンは財布持たないんだよね、
ああ、小銭をポケット入れる派ね、
で、タッパータッパー、
あ、タッパ
ーこういうタッパーに入れて
タッパーっていうかは、ポーチ
で、その小銭をほとんど毎日
そのポーチさ、 俺は別にあんまりなんかあそうだモンソンはこうだなと思ったけど、これレジで出すときさ、そういえばギョッとされることない
ない、
ないよか、
ないと私は思ってで、まあ、小銭っていうのはもう全部その大五郎の瓶に入れてるのよ、ボンボンで、
そうだね、家帰って余った小銭を全部入れるときは、うん、
でモンソン結構ラッキーな職種なんで平日休みが多いんで、
あ、はいはい、
あの8月か9月ぐらいには銀行行くんだけど、その時大体ね十何万貯まってるんですよ。でね、いいのがペットボトルのまんまさゴンってこう出すと全部やってくれるの、ほん
銀行で
千葉金はね、
あ、そうなの、うん、はい、それでもさ目の前で数えてくれなかったらさ嘘つかれるって思っちゃうの？
でも別にいいよもうでもねすごいと思ったのが、
大工の便利16万
ジャムおじさんと台湾行った年に同じことやったら、本当にさジャムジャムジャムジャムってやった後にすいません中にちょっとだけ台湾の金が混ざってましたって一番人とかくれたの、
うんうんうん、
その時にもすごい信用したの。
あ、そうだね、ちゃんと数えて
くる、うん、でへそくり、まあ、十何万貯まるんだけど、その十何万は奥さんともう使おうって決めてて、その金で温泉行ったりとか、
なん
か
こう、あの、それちゃんとしたへそくりだね、うん、本当に
肉食ったりとか。
じゃあ私はやります、
うんうん、
あのね、
まあ、
いろいろね俺も試してるんだけど、うん、お小遣い入れと、うん、へそくり入れがある、うん、でもさ俺ね、お小遣い、
うん、
あ、家は僕しか働いてないんで、うん、僕が入れた給料の中から、うん、お小遣いを定額制でもらってるわけ、
うん、
で俺ね昔は、うん、このお小遣い入れの中から必要になった時に財布に入れてた、うん、でもねそれねあんま良くないなと思って全部財布に入れることにした、
はい、
そうするとさちゃんと計算をするじゃん、なんとなく逆算してこれがなくなってたらやばいなって でそのへそくり入れは、うん、その月に余ったものを入れてたんだけど、だんだんへそくり入れにあるからっていうの分かってるからさ、へそくり入れから取るようになっちゃった
、だから取れよ、
そう本当ですよ、堕落論、うん、だからこの大五郎作戦いきましょう。じゃあ次ラストにしましょう、
はいはい、
パンの耳を美味しく、安くて量の多いパンの耳は貧乏生活の味方ですが、最近はパンの専門店でも売れるので手に入りづらくなってきました。まあ、そうあるよね、
うん、
なんかあのパン屋さんにさ、うん、パンの耳無料ですって言って置いてあるから、もう開店と当初入ってきたババアが取ってくる。本当そうだよ、
33年前の話よ。
何ですか、
あの
俺らがその頃ね、
私のお母さんがクリーニング屋を閉めて潰れる、たった3年の間の話だよね。
何それ、
隣がうちのお母さんがやってるクリーニング屋さんの隣がパン屋さんで、うん、そこの パンの耳をもらって俺もごもごもごもご食べて、
はい、
もうモンソンはねかわいそうなんだよ本当に。
いやいや本当にもう、いやそんなに良かった話じゃないの。
あのね、
パンの耳もらうなんて、じゃあモンソンの時の話じゃなくて時代とかじゃなくて、もうねおばさんはパンの耳好きなんだよ、あれ安いから食ってんじゃないよ。
エクストラとしてそのさ、栄養が足りてるエクストラとしてもらってるわけじゃなくて、本当にもう超お腹空いててもらってたから、
あ、
まあでもいいのよ、そのあれね、モンソンの生い立ちはもう
前に川崎の会で話したの
よ、もうショックだよね本当に。
川崎のあの商船人がなくなっちゃったらしい、
ね、そう、あのね、
あの最後に
上にだっていうね、
最後に俺ら見に行ってたんだよな、あれ まあまあいい、
今度は行こう、あの大阪へ、
うん、そうだね、
パンの耳ね、
うん、パンの、それで、うん、パンの耳を使った料理、失敗した料理、美味しかったおすすめの調理法などありましたら紹介お願いします。今のモンスターの話聞こえてあんまり料理なさそうだけど、
普通に食うのが一番いいんじゃない。
パンの耳砂糖をつけて揚げるっていうのはあるでしょ。
単純にパンの耳はパンの耳として食うのが一番うまい。それでそれそれそれ、
あ、そう、ね、う
ん、はい、
うん、なんか格差を感じるな、うん、うちはパンの耳はなんかカリッと揚げて砂糖つけて食うっていうのがパンの耳の食い方。次、
単純にうまい、そう、うまいのはその、そのままそのまま、う
ん、パンの耳まあうまいね、噛めば噛むほどうまいです、うん、甘いですね。卵かけご飯専用醤油は必要か、うん、卵かけご飯、忙しい朝、簡単に作れて栄養補給もできる便利な料理ですが、卵かけご飯にかける醤油についてです。卵かけご飯専用醤油をどう思われますか。必要ない、それとも必要、必要ならばおすすめの醤油かっこ食べ方があればご紹介ください。
この人はさ、俺の生活環境をさ知ってんのかな。
いや見てるね、俺覗き見てるんだ。
あの俺子供の頃に卵かけご飯に卵2個使ったらぶん殴られたっていう、もう、ね、何回も。
いや、あのね、おかしいけど、うちもぶん殴られない、ぶん殴られないけど、卵かけご飯に2つ使うやつはいない。
いや腹減ってたの。
でご飯出せよ、ご飯、ご飯
違う、
卵じゃない
あの、ま、俺、まあ、
醤油
わかるよ、うん、卵かけご飯に卵2個使うモンソンが悪いっていうのはわかるけど、
卵ルールを守ってる、
2個使わなきゃいけないぐらいの米をよこす親も悪いし、
あと米がパンパン、
ぶん殴られる、ぶん殴られるほどじゃないっていう、
だからぶん殴られるほどではないよね、うん、そうだね、
もうそれが朝だからね、朝の12分ぐらいの
時、それ何歳ぐらいの、
9歳から14歳ぐらいまでだ
ね。ああ、じゃあ小学校高学年か中学
校、その間に俺、私はあのクラスで一番太った
から、ああだからじゃん、
卵
お前だからちょっと待って、うん、そんなにお前太ってんだから食わなくてもいいだろうぐらいに思われてた
の。だから、まず基本的にモンソンが小学校ってさ、行く前に朝4時半ぐらいからモンソンがまず仕事の手伝いさせられるじゃん。
じゃんじゃないんだよ。それは川崎の会でも話したけど、朝4時から小学生の子供が働かされてるっていうのは俺知らなかった。
で朝4時ぐらいから仕事させられて、で朝6時半ぐらいにまで働かされた後に飯食いてってなるじゃん。
すげえ、
普通の少年が朝飯食うの違うのよ。
違う、
卵2個食いたいって言ったらぶん殴られるの。それで食ったら
でもそれさ、
すげえ食いてえから、
それさ、ぶん殴られるけどさ、その本当に川崎の回もう一回聞いてもらいたいけど、俺それ前提で話すけど、お父さんはそこの市場にあれだよね、そのモンソンの宅で作ってた、宅っていうかモンソンの会社で作ってた物品をその市場で知らせて、なんていうの、納入しに行ってで朝6時半に家に戻ってきてるじゃん、うん、その頃お父さん酔っ払ってた。
お父さんカンカン酔っ払ってる
でしょ。それが4時に起こされて、その前からお父さん仕事してて、
お父さんはだからもうさ、その
2時とか3時から起きてたでしょ、
うん、だからお父さんは車運転する時間以外は全部酒飲んでるから、
うん、そうか、
もうガンガン酒飲んでるから、でもうぶん殴られて、もうさ、卵1個が何なんてぐらいもう酒飲んでるから、その頃さ、第3のビルとかないんだよ。
ないね、
うん、でそれでもうなんだろうね、で栄養とかさそういうんじゃなくて、もう本当に単純に、はい、お父さんとの関係が欲しくて、もう泣いてたのに、お父さん僕と遊んでって泣いてたのに、もうお父さん酔っ払ってるから。
ちょっと待って、あのさ、
うん、
このメールのさ、すごい数あるじゃん。
うん、
これ、個人のパーソナリティを、なんか、むき出しにしていくような、なんか、
あ、まあ、
だんだんそんな感じ
で。へそくりとか言ってる頃はそういう感じはしなかったと思うけどね。まあ、モンソン
は、じゃあ今のおすすめの卵ご飯の食べ方あります？
あるあるある。
あのね、
モンソンから教えてもらったのは、俺は卵の味噌漬けね、卵黄の味噌漬けね、醤油漬けか、
うん、
あれは美味しかった、
うん、あのね、モンソンの最近の、卵かけご飯の、おすすめは、あれおろし系を加える？
おろし？大根おろしとか、うん、
大根おろし、じゃがいもおろし、
じゃがいもおろし？
ごぼうおろしとか、
何それ？
そう、あのね、
人参は知ってるよ。
全部ガーンって混ぜるんじゃなくて、
うん、
ちょっとつけるのかも。
っていうか、大根おろし以外のおろしってあるの？
いや、それやってみ、ほんと。
じゃがいもと？
うん、じゃがいもとごぼう？
ごぼう？
うん。
こっちも根菜っちゃ根菜と、全部根菜か、
うん。そうそうそう。あのね、まあ本当に好きになったらガーンって混ぜてもいいんだろうけど、ちょっとふわんって乗せてずって食うと。
じゃがいもなんでなんでおろそうと思ったの？
いや、それなんだよ。
やろうと思っただけ。
あのね、俺じゃがいもがあんま好きじゃなくて、すごい、肉じゃが嫌いだったから。
ああ、そうなの。肉じゃが嫌いだったから。じゃがいも嫌いの、
うん、で
カレーライスは？
あ、カレーライスに奥さんに何回ももうじゃがいもは入れないでっていうぐらい好きだった、嫌いだったの。だけどじゃがいもをおろして入れると、あ、豚汁好きなんだよ俺、モンソン。
ああ、豚汁はじゃがいもない。
モンソンさ、
ないわ。
もうモンソンはとにかく、う
ん、里芋だもんね。
味噌汁好きだから、豚汁好きで、奥さんにもうすごい豚汁作ってっていう時にじゃがいもを奥さんがこうすりおろして入れてくれたらすげえうまかったんだ。
へ
え。それでやってみて、
茹でたじゃがいもってことな
の？まあそうだよね。
そうなの、
うん、あ、それ豚汁に、あとねバター。
まあそれ全然また別の話だ。
単純にバター入れるとほんと超うまいの。
ああ、
でそれでもうすごいうまくて、すりおろしたじゃがいもの強さ、うん、
それ奥さんにもうちゃんと聞いてよ、
うん、
生じゃないの？
生だとさ、
だってすりおろすのって生じゃないの？
生だとさ、いや、おろせるんじゃない？でもさ、分かんない、豚汁だったらさ、すりおろした後に茹でるからいいんじゃない？
あ、いや、いいんだけど、いいんだけど、生じゃなかったらってボッソボソになるだけだからね。コーヒーも、あれなんだっけ、
まあ、コーヒーもガチャガチャガチャってやって
手でギュ
ー入れるんだったらあれだけど、うん、まあだからあれですよ、じゃがりこの湯戻しバージョンみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ おすすめの食べ方はない。
あ、いや根菜の溶いたものです。
ああそうね、
うん、あじゃあ溶いた根菜、うん、
これちょっともう一回俺配信するときにやっと聞き直して、
モンストのね、ま、ダークサイドが出ちゃったんです、すいませんね。
じゃあ行きますよ、うん、何分待ちなら並びますか？行列のできる店、何を食べるか品目によっても変わると思いますが、皆さんは何分までだったら並べますか？私は30分が限度です。
あ、
食べ物とか
30分、
30分だったら待てますよと。角富士僕たちよく並んでませんでした？
もう二郎だったら30分は待てるよ。
だから角富士もそうですよね。
大戸屋で30分待つんだったら死ぬ。
大戸屋はさ入って頼んでからもう待つ。
それなんだよ、それそれ。
あ、無理無理無理。
大戸屋ってさ頼んで、じゃあ相模噌定食お願いしますって言ってからさ30分ぐらい平気で来ないじゃん。
あれね、
あれ殺すよね。
おかしい。だから俺それで大戸屋行かなくなった。
俺も俺も。
じゃあ外で待つ方が楽だ
もん。ね、奥さんも大戸屋もういいってね、それで言うなと思う。
あれ俺はそれね、
取られてからの方で、それでさ大戸屋の店員さんにしょうがないからさ、奥さんがいないから俺がさ、すいません、あの頼んだメニューまだ来ませんかって言うと、すいませんねって言うじゃん。向こうのさその態度、オーダーは受けたまっておりますがみたいな。
そう
なんか本当殺すよね。
あれ何なんだろうな、あの作る、一から作るから、うん、ゼロから作るから時間かかってるんですよっていう態度なのかよくわからないけど、
あら許せないよね。大戸屋はじゃあ死ねってことで言う。
じゃあちょっと一回トイレ。
ディープソーダドラムどうしてんの？
王林、うん、知らない。
あれ、
はい、じゃあ続き取ります。
はい、
はい、テーマコンドーム、うん、 コンドームを作るときどのタイミングでつけますか、うん、自分でつけますか、それともパートナーにつけてもらえますか。そういえば最近のコンドームは進化していて、うん、超薄型で相模オリジナルで 0.01 というのがあるそうですが、うん、値段も結構しますが実際の使用感はいかがなものなんでしょうか。
ああサランラップだとね値段が安いんだよね。
じゃあサランラップ？
風俗で。
何それ？サランラップで包んだことあるの？
だから風俗でコンドームが高いっていう昔はね。
ああああうん、昔は
コンドームつけるタイミングはいつですかっていう聞くのすごいの。そもそもやる前としか言いようがない。いや、じゃあ家出る前、家を出る前につけますとか、そういう感じ？何なんですか？どっちでもいいじゃん、別に。
自分でつけますか、それともパートナーにつけてもらえますか？
自分でいいんじゃん。
まあ自分だよね。うん、パートナー
じゃああなたは、
っていうのは、あれでしょ、口になんか含んで、ムーってやる、AV みたいな話のことを言ってさ。
じゃあ、モンソンはもうそうしますよね。家出る前にお母さんにつけてもらいます。
まあ、っていうか、う
ん、それでいいです。
0.01 なんてあったの知ってますか？
知らない。
多分僕とかモンソンはもう、やってないでしょ。うん、俺やりたいんだなと思うけど、あるだね。だってさ、今、ね、僕もモンさんも結婚してますけど、うん、奥さんとやるとしても子供作らない前提だとしてもわざわざゴムつけないでしょ。
いやーめんどくさいもん、
ね、めんどくさいっていうか何のためにゴムつけるのか。だってモンソンのうちなんてまだ一人だから、二人産んでもいいと思ってるぐらいでしょ。うちはさすがに三人ね、どうかなっていう感じだけど、いや、そもそもうちは、セックスレスだから、ほとんど。
いや、とりあえず、モンソンはもうコンドームが、家を得る前に、お母さんにつけてもらうんで。
あ、モンさん、子供産んだじゃん。うん、
それでいいっす、う
ん。子供生まれてからセックスしました
。もうするわけないでしょ。
なんで？
めんどくさい。
ああ、
うん、
そうね、うん。はい。ホテルを選ぶ基準は？
ああ、はいはいはい。
安ければいい、それとも便利な場所のホテル、うん、綺麗なホテル、皆さんが選ぶ基準はどこにありますか？
これは、朝食バイキングがおにぎりじゃないところ。
そんなところあんの？
これはね、明確で、本当に。
俺は朝食バイキングいらないな。朝飯食べない
よ。あのね、モンソンも朝早いのよ。
うん、
モンソンも朝ガチ早い。本当。朝の4時半ぐらいにホテル出たいんだけど。
はいはいはい。そんな朝食バイキングやってないでしょ。
そう、やってないのよ。うん、だけど、
あるところがあるん
だ。だけど、ただ、そういう場合って結構さ、ホテル泊まんないんだよね、モンソン。もう車中泊するとか。
ああそうね、
だからもう車中泊しきってもう今日はホテル泊まんなきゃって時に泊まる、ドーミーインの、
はいはいはい、ドーミーインはいいよね。
そうアパホテルとかさ行ってる人ってまだ東証なのよ。高コーヒー無料じゃん、すげえ。
お風呂がまずあるからいいじゃん。
そういいんだよね。
部屋の
大浴場は無料でしょ。
そう、部屋の風呂ってさ、あって意味ないじゃん。
部屋にさ、部屋の風呂入れちゃうとさ、寝る部屋がさすげえジメジメするじゃん。
そうあれ冬行った時はいいんだよ、ある開いてると保湿効果があるから。リヘルとか
呼ぶ？呼ばない？
いや、それは呼ぶ、
まあ、どっちかは呼ぶよ。どっちかっていうのはマッサージかデリヘルかどっちかは呼ぶ。
マッサージなんて呼んだことないわ。だからデリヘルも呼んだことあるとは言ってないけどね。でも呼ぶとしたらデリヘルです。デリヘルっていいよね。なんかさ、なんか自分のさ、なんだろう、旅行とか出張でもそうだけど、いつもと違う場所に来たっていうのでワクワクしてる自分がいるじゃん、それ朝から晩までワクワクしてたいじゃん、でいろんそこの 地元のご飯とか食べたりとか、うん、地元でしか売ってないスーパーとか、うん、そういうファミレスとかに行ってみたりとか、安い目のものでもいい、うん、でそれ終わってホテル帰ってきた時に、うん、ここでしかやってないような番組ある、うん、テレビなんて中京とかまあ分からないですね。そういうの 見てさてじゃあ今日終わらせようって言ったら、なんか一末の寂しさを感じる時にそういうデリヘルみたいなものがあるといいなって想像するよ。
想像ね、
うん、
想像。まあとにかくね、朝食バイキング、
うん、そうです、
うん、
はい、心臓が止まった瞬間、びっくりした時の例えで心臓が止まるかと思ったと言いますが、うん、心臓が止まった人っていますかね。
え、
心臓が止まった人っているんですかね。最近心臓が止まったほどびっくりした事件はありますか、
うん、
私は先日スマホをトイレの中に落としてしまい心臓が止まりませんでしたが、データが飛んでしまい身も氷も凍りつ
く、
凍りつきました。あのね、僕は3月に母親の還暦の旅行で伊豆に行こうとした時に通行中の車同士
を
ぶつけちゃった時、まあ心臓が止まりそうになったっていうのはありましたね。
交通事故ってさ、その一番その今生きてて、
うん、そうだよね、うん、まあ、リアルに死ぬかもみたいな、
うん、いやモンソンはねないっすね。
じゃあ次、
うん、
年齢、顔の筋肉がたるんできました、
はい、
特にダイエット後のほっぺたと口の周囲が俗に言うブルドッグになりました、
うん、
皆さんそろそろ50代が見えてきたと思いますか。僕たちは40代ですね、
うん、
最近皆さん、うん、年齢に逆らえなくなったと思うエピソードとかありませんでしょうか。
ああ、それはもう血圧が200超えた、
そうですね、
ガンマ GTP が300超えた、モンソン35歳だけど、うん、もう完全に寿命は半年切ってるんで、そういうことで言うと、もう相当私がもうブラックフラッグを考えてる感じが
本当
ね。あと目が完全にかすむっすね。
あ、かすむんだよね。
目が完全にかすむ。うん、もう視界がねないから。
最近流行ってるの
この VR ってぐらいに、ね、見えないから。
そう。モンソンさ、VR やったことある？
ない、
ね。俺 VR の AV にこの間 SOD のやつ行ったのよ。なんかね、俺視点が合わないのかわかんないけど、なんかずっとかすんでるの VR の。あれは若い人じゃなくてダメなんだ
よ。そうだよ、ダメだよ、うん、は
い、
本当もう
目がしっかりした人じゃないとダ
メ。血圧です、血圧
カレー、
うん、
カレーライス、ライスカレーどっちが好きですか。そもそもライスカレーとカレーライスどう違うの。
あー、え、チバライスでしょ。
うん、チバライス、
チバライス、あのカツカレー。
何、カツカレーとカツカレーでしょ、
うん、だから巨人の元千葉っていう選手が、とんかつとカレー頼んでたんだけど、その頼んでた店が皿がもったいないから
一緒に出した。
そう、
カツカレーの話じゃなくてカレーライスかライスカレーかどっちで言うのがどっちで言いますかっていう、
あ、
ライスカレーっていうのを今言わないよね。
いや、だからカツカレーじゃん。カレーカツっていう人いないじゃん。
だから、あ、そういうこと、
うん、そういうと、なんつうの、
カツカレーとは言う、
うん、
カレーカツとは言う、
うん、絶対ないじゃん。で、それはカツが主従関係にあるから、
あ、
だから白飯出してさ、白飯が出てきてこれはカレーがかかってないご飯だ、カレーがかかってないご飯なんだと思う人いないじゃん。
うん、うん、
で
カレーが出てきて、
うん、
これご飯ないじゃん、
うん、
って思うよね。
いや、まあそう思うとカレーらしくていいんじゃない。
僕もそう思います、
うん、
はい、
カレー、うん、
贅沢、
うん、
皆さんが思う贅沢な時間の過ごし方は空想でも妄想でも構いません。無駄で贅沢な過ごし方を語っていただけないでしょうか。で隊長さんは プールでも水辺でもいいのでビキニ姿の美人が泳ぐのを鼻の下を伸ばして眺めていたいです、うん、もちろん手は出しません、うん、それが最高の贅沢だと。無駄だけど贅沢だな。
これはねモンソンこの前ねドトールコーヒーで2400円使ったの。
あ
それが最高の贅沢だった。
なんでそんなこと。
あのさドトールのさココア好きなの。ドトールのココアとアイスコーヒー好きでそれだけ600円ぐらい使うじゃん。その後あのあれジャーマンドッグうまいじゃん。あのパリッパリの。
いや全然俺喫茶店行かないから。
そう
そ う, なん
そうドトールのココアまずココア頼んでジャーマンドッグ頼んでそれで600円のやつがあってでちょっとあのミラノサンド ABC って全部頼んだの。
ああそれ贅沢。
そうそうそうエビと生ハムとなんだっけとあとアイスコーヒーで
そんなパンパンじゃん。
そうめっちゃ腹いっぱいやんの。ドトールで2000何百円使ったのがもう35歳のおっさんの最強の贅沢でした。
ああでもあ、うん、そうだ
丸亀でそれやれたら最高だよ。
同じかも同じような感じだけど、うん、俺京都の出張に行ったのね、
うん、
京都に行ったのは3月ですよ、うん、1ヶ月前ぐらい、
うん、
そこで、
うん、
京都って出張あんまり多いじゃないから、
うん、
京都ラーメン
あ
たくさん食べたくて、
う
ん、新福祭館とか朝日とか、
うん、
たくさんある、
うん、
1日の中で4回ラーメン食いに行った、うん、でも途中の方もういやうまくないなっていうお腹いっぱいだからさ無駄な贅沢だったなそういうことだね、
うん、ソーセージ食おう、はい、ソーセージ、
うん何の話だ。
分かった。
船で遭難。
な？
仮に船で遭難ね。
うん、
仮に太平洋のど真ん中で船が沈没して、
うん、
多数の人間が乗り込んだ救命ボートで、
うん、
皆さんは生存競争に勝てますか、うん。どうやったら生き残れるでしょうか。これはバトルロイヤルです。
え、これ無理でしょ。
多数のど真ん中、多数の人間が乗り込んだ救命ボートで生存競争に勝てますか。
まあ、勝てません勝てません無理だ。
ここで諦めてる用事もあるん
です、うんうん、ダメです。はい次はい次。
寝言で目を覚ます、
うん、
私は自分の寝言で目を覚ましたことはないのですが隣に寝ている人主に妻と娘は寝言で自分の寝言で目を覚ますことはあります、
うん、
あ違う違う違う隣の人の寝言で自分が目を覚ますことがあります。
どういうこと。他人。
いやあの他人じゃない妻と娘の寝言で目を覚ますことがあります。
妻は娘の寝言で目を覚ます。
妻に聞くと私の寝言は聞いたことないそうです、うん、そこで今回のトークテーマは寝言で目を覚ましますか、また目を覚ましたことはありますか、面白い寝言などありましたらトークをお願いします。僕は寝言はなんか言ってるらしくて、
うん、
僕の寝言とか寝息、
うん、
よくあるじゃないですか。何欠乏症だっていうかみたいな無酸素症候群みたいなあれで
睡眠時無呼吸症候群。
あ、そう、無呼吸症候群。それでいびきがうるさいとか、うん、酒飲んでるからいびきうるさくなるじゃん、
うん、
それでかみさんがうるさいうるさいって言ってたことはよくありますけど僕は目覚ましたことない人の寝言なんで。でも長男3歳パッと起きた時に寝言言ってる時があって明日なんとかなるんやねーみたいな。
可愛いよ。
そう、それ聞いた時に返事をしちゃいたいなるっていうのはよくあります。
これはさのろけなんじゃない。
じゃあない未来の発明品我々が小学生の頃は21世紀はバラ色だったはずなんですが21世紀の今の世の中通信環境などは発達しましたが20世紀に比べても生活空間や交通機関などそんなに変わってない気がします。夢に見ていた21世紀の便利な機械などはいつ出てくるのでしょう。 今の私たちから見たついに未来だという弾みは何年後なんでしょうか。我々が生きているであろう近い将来、また孫の時代に生まれてくる発明品、また子供の頃夢見ていた発明品について夢を語ってください。これ我々って言ってしてんだよ、我々ってなっちゃうんだっていうことが、
いやもう十分さ、パラダイムシフト的に考えたら、スマホっていうものが発明されて、それがじわじわ普及していく感じを、
リアルで体験できた、
できたこと自体で、昔と何も変わってませんよって言ってる人たちに対して、おめえバカだろって言いたくないぐらい、この世の中は変わってるって思うから。
あと隊長さんは俺らより20個ぐらい上かな、なんで隊長さんはもっと体験してるはずですよ、それは
アコギがエレキになるぐらいね。
ああ、多分そんなん
だ。アコギが安かったのが。
ファミコンが出てきた。ファミコンの最初、多分触ってるし、マイコンじゃねえや。ワープロとパソコンもどっちも触ってるし、っていう方なんじゃないかなと思う。
GUI のね。
はい、あと 5本、美人は3日で飽きる。美人は3日で飽きますか？職場にハッと見てしまうような美人さんがいます。
いるいる、
すでに3日以上見ていますが全く飽きません、3日で飽きますか？
顔よりね腰パンが
だから、顔じゃなくてもっとそういういろんなところ見てるよね、
パンツがね、
そうだよね、だってさ、俺そういう気ないけど、美人じゃなくても、ブスでも最終的に裸と裸の付き合いがあるまで全く飽きないでしょ、だって答え知らないんだ
もん。腰パンとさ、あとさ、乳首が見えるような胸チラのさ、
そんなの見たら
人いるよね、あどうなんだろうね、
だって毎日だってそれで持って帰れるからね、
顔はね関係ない、顔関係ない、
はい、あと4つ、
はい、
理性が働いて思いとどまっていること、やりたいけど理性が働いてしまって思いとどまっていることはありますかと、やりたいけど恥ずかしいからやれないこと、また犯罪になってしまうけどやってみたいこと、やりたいけどやれない、やっていけないけどやりたいという微妙なテーマで語ってください。
あ、それはも
う、それは今ね、
あるある、
酔っ払ってるからちょっと言えないな、
モンストはね青森に行く、
あ
もうね、もう青森に行くっていうのはもう理性が働いてるからできないだけで、いつでもやりたいと思ってる、単純にあと今しかできない、雪が降りまくってるから
っていうのと、あと子供がさ、生まれちゃったじゃん、生まれちゃったっていう言い方をわざとするけど、
青森に行きたいけど行って何にもないっていう、ああって感じを味わえるのは子供にはかわい
そう、
そうでもうね、キンプラだからモルソン、
だけど私はずっとカメさんに言い続けてきたんで、神さんもあーあっていうところでもいいって思ってる、食べ物さえうまければもしかしたら今年行けるかもしれない。
青森、ああ、じゃあ
うちは福島っていうベースキャンプ
が弘前城に行って、あったら教えて、
ああそうね、
買ってこなくていいから、
はい、じゃあ次、
はい、
トークテーマ3キロの壁、週1でジョギングをしています、3キロ連続で走り続けられません、フルマラソンを完走するほどのベテランランナーの、これは別のラジオで言ってるからね、トモロミさん、3キロの壁を超える方法を教授ください、必死で走って3キロ、なんとか走れるのは2キロ弱です、2キロ超えるとボルノのようになってます。この人はあれサバイバルゲームとかやってる人ですよ、3キロなんて余裕だと思うんだけどな、
それはもう半長下で走ってる、ドクターマーチン履いて走ってる
まあそれが話だよね、
モンソンが最悪に運動神経がなくて、
そうだよね、俺も
だけどフルマラソンは結構余裕で走るから、
そうかモンソンもランニングやってたの、
モンソンはトライアルソンもやってるから
トライアルソンって言
ってる、トライアルソン、
あそうだね、
運動神経の問題じゃないから、まあ根性 出せばできるとしか言いようがない。はい、だから今足に履いてるドクターマーチンを脱いでアシックスのゲルカヤロメに履き替えればいいっていうアドバイスしかない。
2万あれば、うん、走れるようになります。
あ、もうすぐ上げますから、
はい、じゃあメールを送ってくれればね、うん、じゃああと2本、うん、新生活、うん、4月に入り一人暮らしを始めた方も多いと思います、うん、一人暮らしの達人の友成さんに一人暮らしを始めるにあたって必要なもの必要のないものを語っていただけないでしょうか。また慣れない一人暮らしでの失敗談もお願いします。一人暮らしに始めるにあたって必要なもの必要ないもの、
モンソンの失敗談でいうと、モンソンの一人暮らし始めた時代はスマホがなかった、携帯があんまりいい加減だったんで、目覚まし時計っていうもんが普通に家にあったんだよね。でモンソンがパッと目が覚めちゃって、もう朝6時ぐらいに目が覚めちゃって遊びに行ってたら、朝7時からジリジリジリジリって目覚まし時計が鳴っちゃって、東京都町田市のアパート全体の人が管理会社を呼んでモンソンに入って、
そんなうるさい
ジェジェとか、本当こういうさドクタースランプあられちゃんみたいな目覚まし時計を止めたっていう、そう時間止めたっていうエピソードがあるんで、時間で動くものはやめとけ。
あと一人暮らしでデルフィン読んじゃいけない。
あ、読んでいいんだけど、あと腐れはなくしてる、うんうん、
住所をね、うん、最後、うん、嘘、
はい、
人生で何度も嘘をつかれたと思いますが、
はあ、
その数多い嘘の中でも、うん、優しい心の持ち主の皆さんがついた人のためについた優しい嘘などを紹介していただけないでしょうか。
は
これすげえ難しい。
そんなもんねえよ。
嘘つかれたなんて思ってないな。
嘘、俺モンソンのお母さんは普通にサンタさんにプレゼント買ってきてあげるよって言いながらモンソンに毎年紙粘土をくれたのよ。
あ、
1個ずつ、うん、だから紙に200円ぐらいかな、うん、紙粘土をくれたお母さんには感謝したいね。
それは優しい嘘、
うん、
そんなモンソンが初めての息子のクリスマスにあげるのは、ね、予定なんだ。
俺が欲しいもん。
あ、そうね、うん、俺もそうだった。だからミニドラマ、
なんか優しい嘘は使えたことある、はい、ないよね。
優しい嘘っていうのがよくわかんないね、うん、何なの優しい嘘。でも優しい嘘ってその、
あ、うちのお父さんが高校に行ってたって言ってたのが嘘だったっていう。
全然あ、そうだね、うん、そういうの優しい嘘っていうの
かな。高校通ってたんだよって言ってたら全然中卒だったっていうのは、まあ両親とも中卒だからそれはそれで今は座りがいいんだけど。
だそうですね、
うん、
その方がいいよ。優しい嘘、
優しい嘘はないよね。
例えば付き合ってた女の人が、うん、に振られた時に、
うん、
言われた嘘とか多分あるんだよ。
いや、だ、あ、わかんないな、ないね。
知らないからな。
死ねって言われてる。
こっちは気づいてない、
うん。
死ねって言われたのも嘘かもしれないけどね。うん、死んでほしくないんだけど、死ねって言わなくちゃいけないけど、うん。ということで、
ね、よくわかんない。
今日はモンソンの、
うん、
インナーサークルが、うん、暴かれてたっていうことで、また。
はい。
じゃあバチェラージャパンも聞いてよ。
そうだ、バチェラージャパン、まだバチェラージャパン見てない人はね。じゃ あ、これね、バチェラージャパンの回の後に5回ぐらい経てからのこれだから、もうね6月7月になってるかもしれませんが、バチェラージャパン今でも見てない人はもう一回見るチャンスを与える、うん、あの
バチェラージャパン見た方がいい、
いいですね、うん、
まあ、いろいろねあるから。
バチェラージャパン第2弾になり始めてるかもしれないこの時期、
うん、次はね何なんだろうね。
じゃあここで予想言っとこう、うん、どっちが残ったのか、
うん、青川と
モリモリ、
青川と
愛ちゃんと森田さえちゃん、どっちなの？
それちょっと待って、
さっき言ってないから。
あのさ、敗因勝ちじゃまずくない？
あの、せーので言わないといけないね。じゃあだからちょっと待って、手でやろう、うん、グーがモリモリね、愛ちゃんがあーだから
パ
ーパ
ー、こっちでこっちで
モリモリ
がモリモリ
モリモリ
青川、
はい、
俺も決まった。
まあそうだね。じゃあせーのでいきましょう。あ、バチェラージャパンで出しまし、バチェラーで、
バチェラージャパン、じゃんけんぽん。
はい、うん、せーの、バチェラージャパン。ちょっと待って、一人で言うのは恥ずかしいから。
バチェラージャパン、じゃんけんぽんで、
ジャパンっていうのが恥ずかしいんだ。はい、せーの、
バチェラージャパン、じゃんけんぽん。おお、俺は
ちょっと待って、これあもう
森川、
もう答え出てるもんね。
うん、森田
森田さんね。
森田、
青川愛ちゃん。
俺ね、言っていい、
言っていい、
森田さん、あ、もあの青川、森田さんが好きなわけじゃないんだけど、うん、森田さんもすごい嫌いなんだけど、うん、青川さんのその支配的な母親像っていうのが大嫌いで、もう私の言う通りにしなさい、ガンガンガンガンってやってくる母親がすごい嫌いで、もう青川は死ね。
いやだからそれを、うん、久保君が、うん、なんかうちもそうだからなのか分かんないけど、そのモリモリの家はもうあれで幸せな完結になってんじゃないかなっていう、その
前のもうちょっと話した森田家の方が病は深いんだよね。親父がガツンガツンやって、
でも、うん、青川家のお母さんと比べたらそんなもんなんじゃねっていう感じです。
いや難しいところね。
まあ答え出てないからね、これをぜひね、
いやモンソンは一応ね、森田の方が、森田さんもさ病は深いんだよ。
そうだよ、
そう、森田さんの
どう考えても、結果でもさ、
もう父親とバチェラーの相性が最悪なの。だけど最悪だからこそ、バチェラーってさいつもさ、この野郎こいつには負けたくねえってさ選ぶじゃん。だから選ぶんじゃんっていう、
この過程も含めて俺が、うん、え？でもそしたら
もう、ね、バチェラージャパンの最初の目的はもうとっくの目的にそうしてるの。
あ、でもそれさよく、うん、あの昔のアニメであるじゃん、銀河鉄道39みたいな。青川家の方が俺は突っ込むべきっていうか、森田家の話はもうさ両親出てきてるじゃん、お姉ちゃんも出てきてるじゃん、想像できる答えで揃ってるじゃん。
いやそこで久保さんが守り入るかな、分かんねえな。まあでも入る、
いや違う違う違う、ここで入ったら青川家に行った方が守りじゃないんだよ、攻めなんじゃないか。
ここで入ったら久保さんすげえって思う、青川愛に入ったら。
じゃあそれ守りじゃねえんじゃねえかな。だってさっきもですね、そうバチラー界でモンソン言ったけど、 青か愛は結局自分を出してないじゃん、ずっと
全然ね、
だからそれを引き出すっていう鍵に私はなるっていうところで落としどころなんじゃないかなって思うんだよな。
そうか、
よし、
すいませんね、バチェラーの話
そうということでね、体調の体調、はい、体調の悪い体調、
はい、バイバイ、
メールありがとうございます、うん、じゃあまたまたっていうか、これにこれ以上ね、うん、僕たち、あ、このさメール33本のやつ、
うん、
他の人と同じメールで収録してみようかなと思う、
うん、
それぞれ違う答えが書いてある
。妄想な子が好きなん
で。そう。それぞれみんな聞いてないから、うん、自分の回しか。
とりあえず妄想のキンプラブログを更新する意欲をください。
日本の字、
うん。
日本の字。ぜひ聞いてください。あ、見てください、ね、うん。はい。じゃあまた来週。
はい、バイバイ。
はい、バチェラー。
バチェラー。